良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、さあミネラルクリスターで検索。
さあさあさあ、今週も素敵なゲストをお招きしまして、大野隆のロマンチックラジオをお届けしてまいります。今週はですね、前回はちょっと電話出演という形でですねお会いできてないんですけど、ようやく今回お会いすることができました。それでは自己紹介をどうぞ。
はい、福岡市農業協同組合経済部資材課購買企画係の真柳俊介と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回真柳さん2回目ということなんですけども、はい、前回はちょっとコロナの影響もあって僕は大分で、はい、で真柳さんだけこちらのスタジオに来ていただいて、はい、電話出演という形だったわけですけども、はい、ちょっとようやくお会いできましたね。
はい、初めまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあということで真柳さんは、ちなみにはおいくつなんでしょうか。
年齢は35歳。
35歳、
はい、
ご結婚は
しております。
ありがとうございます。ありがとうございます。
どういたしまして。
いやいやいや、どうですか。でももう35歳になってくると僕42ですけど、はい、言われるでしょ、そろそろじゃないかみたいな。
周りからのプッシュ、圧力は強いですね。
あるでしょう、
はい、
ね、ご家族からはどうですか。
ご家族は諦めてますかね、は
い、ちょっと諦めつつあるかなみたいな。
はい、
そうなんですね。実際にそのご自身はそのご結婚ということに対してはどうなんでしょうか。
いや、したいです。
したい。
したいです
よ。あ、そう。
知らん。
なんかやっぱ憧れがある。
憧れありますね。
お、例えばそのご結婚に対してどういった憧れがあるんですか。
やっぱり一人は寂しいですからね。
一人はね、仕事から帰ってね、はい、
そうですね、
もう電気がついてないって寂しいですから、
うん、ポツンとなりますから。
そうか。はあ、じゃあ家にいてほしい。
そうですね。
お、じゃあもう働かなくていい、うん、奥様は。
働かなくても大丈夫です。
おお、すごい。俺が稼いでくるから。お前は綺麗にしてればいいんだぞと。
あ、ちょっと知り合いに聞かれたくないんです。
美しくあればそれでいいと、はい、はあ、そう。じゃあ専業主婦がいい。
もう何にも考えてない。
考えてない。
いいも悪いも考えてない。もうどちらでもいいです。
そうですか。まだご結婚の予定はないと。
ないですね。
あ、なんでないんですか。
そうですね、まあ、うん、相手がいないからですね。
そういうなんかこう出会いみたいなないの。
ないですね。
でもほらね、 JA さんといえばなんかこう、はい、やっぱりこういろんな方々と、
そうですね、
ね、お話ししたりとか出会う機会っていうのはたくさんあるんじゃないかと思うんですけども、はい、どうでしょうかその辺は。
いや、もう人見知りシャイボーイなんで、借りてきた猫みたいになって仕事してますんで。
そうですか、
はい、
ラジオではこんなに喋ってるのに。はあ、い、でもほらね、なんか組合さんの、はい、例えばしゅんちゃんうちの孫とか、なんかそういうのはないんですか。
支店にいる時ありましたね。
お、支店にいる時あった。
確かにありました。
それはなんかうまくいかなかった。
いや、なんか社交辞令みたいな感じかなと思ってたんで。実際にだから何も絡みはない。
な、行けばよかったのに、しゅんちゃん。
そうですね、失敗しましたね。
そうですか。で、今はこの経済部資材課購買企画係というところなんですけど、
はい、
まずはこの福岡市農業協同組合、はい、まあ、JA さんですけども、どういった企業になるんでしょうか。
は
い、
そうですね、うん、農協っていうのはですね、まあ、
はい、
農業協同組合っていうぐらいなんで、
うん、
あれなんですけど、営農指導で、あとは生産資材、うん、生活資材の販売、あとは農産物の、
うん、
まあ、販売で、まあ、それが一つの大きなメイン、うん、あとは、金融部門、
はい、
まあ、貯金があったり、
はいはい、
あとは共済、
うん、
保険といった方が分かりやすいですかね。そっちの部門があったり、あとは、まあ、貸付業とかを行っておりますので、
はい、
皆様の生活をこう、うん、全体的にこう
トータルでね、
はい、総合的にこう支えるような事業を行っているところでございまして、
はい、
かといってこう農家さんだけじゃなく、うん、誰でもこうご利用いただけるような施設になります。
そうなんですよね。スポンサーのねミネラルクリスターさんのおかげで、僕もJA さんと、まあ、ゲストでね、
はい、
いろんな方々にちょっとお会いする機会があって、 JA のこともちょっとずつこう学んでいってるんですけど、はい、本当に農家さんだけじゃなくてどなたでも利用ができるのが JA さんなんですよね。
はい、
で真柳さんは、はい、この経済部資材課、はい、購買企画係ってどういうお仕事されてるんでしょうか。はい、
そうですね、資材課っていう場所がですね、うん、先ほどもこうお話しました、
はい、
肥料とか農薬を扱う生産資材、あとはその日用品とか、うん、食料品を取り扱っている生活資材、はい、まあ、この2つがまあ主軸になって取り扱っているまあセクションなんですよね。でその生産資材っていうのはについてはこう、うん、まあ、肥料農薬を供給していくにあたって、うん、まあ、市況、まあ、調査を行ってその価格を見直して、組合の皆さん農家の皆さんに安く価格を設定して、うん、お出しをすると。
お
で生活資材に関しては、うん、地元の企業さん、はい、山田電機さんとか、はいはいはい、スポーツゼビオさんとか、うん、提携をしまして、うん、安くていい商品を幅広いお客様に向けて、うん、提供できるように取り組んでおります。
ちなみにこの山田電機さんとかスポーツゼビオとかには何を卸してるんですか？は
い、卸してるんじゃなくて
提携して
逆に提供してもらってるん
です。提供してもらってる。
ほう、うちの方でその JA 福岡市と、うん、山田電機さん、はいはい、あとスポーツゼビオさん、うん、あのオリジナルカードを作って、
はい、
でそのカードをこう山田電機さんに持って行って、うん、お買い物をすれば、うん、5% の値引きがありますよ、ポイントがつきますよ、
はい、
そういう取り組みをする中で、うん、JA 福岡市に取引をいただいているその組合員さんとか、はい、お客さん利用者の方に、うん、通常よりも安くていい商品を提供できると。
まあじゃあ還元してると。
はい、
ほう。でそういった企画を考えているのが真柳さんと。
はい、私を含め資材課と
あます。ちなみに資材課は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
今全部で10人で、
うん、お、はい、そうですか。へえ。まあでもその企画を考えるにあたってね、はい、まあ、真柳さん35歳ですけども、はい、どうでしょう、やっぱその年齢の幅みたいなのってやっぱ結構大きかったりするんですか？
そうですね、うん、
一番若い子で 何歳ぐらいの、
資材課としては、うん、まあ、僕は最年少側にはいるんですけど、
そう、
まあ、資材課にもこういくつかこう事業所がありまして、うん、はいはい、そこまで含めると20代前半の人とかもいるし、うん、もう50何歳とか、うん、まあ、一度定年を迎えて60歳以上の方もいる、はいはい、
そうですか、はい、その辺ってどうなんですか、やっぱその年齢層がまあ幅広いというところで、はい、まあ、いろんな企画を考えていくと、やっぱ若い人は若い人のやっぱこういろいろアイデアがあるじゃないですか。
ありますね。
その辺で真柳さんまだついていけてる？
いけてない
です
いけてる部分といけてない部分がありますね、
うん、いやなんかもう本当僕もそういうところあるわけですよ、
はい、
やっぱこう若い人が言ってる言葉がなんだろうなそれって一回ちょっとこう知らないのも恥ずかしいから自分で検索したりとか、うん、
はい、
そうね、こう日常会話もなんかちょっと難しい言葉が出たりとか。
そうなんですよ。
あるじゃないですか、
はい、
我々よりちょっと上の年代の方々とはまあ話は合うけど、はい、若い方々になってくるとちょっとわからねえなみたいなのってないですか？
あります。
ありますか？
感じますね。
その辺でどういう風にしてこう、まあ、接してるわけですか？
いやもう日々勉強ですよ若い世代の言葉遣いだったり、
うん、ね、でなんかじゃあ若い世代の人たちが使ってる言葉をじゃあもう我々が使ってしまうとそれはそれなんかダサかったりとかするじゃないですか。
そうですね。
ねえ、あの辺難しくないですか？
難しいですね。
ねえ、
若者だから許されてる言葉って、
いやそうだから我々が若かった頃はそれはそれで良かったのかもしれないし、はい、そういったこともあったのかもしれないですけど、ね、ちょっと年齢を重ねてくるとということで、はい、なんかそういったこううまくコミュニケーションを取るなんかコツみたいなのありますか？
そうですね、やっぱ、うん、やっぱりこう話をしないことにはこうコミュニケーションですよね、うん、
あ、そうね、
机上の空論じゃ、うん、なかなかこううまく会話が成り立たない。
あ、でも真柳さんなんてのはやっぱこうなんだろう、こうお話上手でもあるけどやっぱ聞き上手でもあるじゃないですか。
どういたしまして
どういたしまして
初めて言われましたけど、
いやなんか聞き上手だろうなと思ってい
えいえそんなことはないんでしょうけど、
一旦ちゃんとこうね、まあ、受け入れて聞いて、うん、いやそれはでもこうなんじゃないのっていうような 方なのかなって僕はこう勝手に思ってます。
ありがとうございます。初めて言われましたけど
違うの、
とても嬉しいですね
ねえ、まあだからやっぱそういったコミュニケーションをちゃんと取って、はい、というところでね、まあ、お仕事もされてるということでございますけども、はい、さあということで後半もまだまだいろんなお話を伺っていきたいと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今週のゲストはですね、福岡市農業協同組合のですね経済部資材課購買企画係の真柳俊介さんに来ていただいております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ねえ、まあ、本当にあのいろんな方々との、まあ、出会いもありますし、そしてコミュニケーションというのは大事だなというお話をね前半しましたけども、
はい、
ねえ昔はそのなんていうんですか、 そのお勤めになられてた場所がまあ、窓口があるような場所だったわけですか？
そうですね、うん、あの支店の方で勤務してた時期があって、はい、まあ、その時はこう貯金窓口だったり、はいはい、共済の 営業をする障害主任という立場で、うん、はい、仕事をさせていただき
ました。今は支店じゃないってことですよね。
はい、うん、まあ、本店の、はい、経済部資材課というところで働かせていただいております。
じゃあなかなかその組合員さんとこう直接お話をするっていうことはないの？
そうですね、やっぱ支店にいるときは、うん、それがもうメインになってくるんですけど、はい、まあ、本店になるとそこも一部は残ってはおりますが、うん、基本的にはその商品をこう仕入れたり、はい、供給したりするための、うん、まあ、企業さんと、はい、打ち合わせだったりとか、うん、とお話をすることが多いですね。
はあ、どうですか、そのなんかちょっとこう話し相手がこう変わったっていうところで言うと。
そうですね、うん、その内容自体がこうもう全然仕事の内容自体も変わってくるんで、うん、まあ、勉強しながらはこうしてるんですけど、うん、まあ、その組合さんっていうとどちらかというとこうフランクな方とかもいらっしゃったりとか、はい、まあ、こうずっとその支店にいるんで付き合いも長いんでですね、
う
ん、
そうですね、
打ち解けてくれば最高の味方になってくれるんですけど、うん、まあ、企業さんで言ったら僕もちょっとあんま、緊張するところがございまして、うんうん、なかなかこう下手なことは言えないなと思いながら仕事をしっかりやって、
ね、はあ、そうか、やっぱりこう全然違うと。
違いますね、また、まあ、その違う中に面白さはあるんですけど、うん、やっぱこう接し方っていうのは変わってきますね、う
ん、はあ、何かその馬奈木さんの中で、まあ、仕事をするにあたってここだけはっていうか、まあ、自分の持ってるポリシーみたいなのってありますか？
とにかく誠実に仕事をすると、
うん、はあ、素敵、
ありがとうございます。
はあ、やっぱそういったものがやっぱり出る、
出ますかね。
出るよね、やっぱね。やっぱ誠実に取り組んでいるかそうか、はい、そうじゃないかっていうのは多分出るんじゃないかなってやっぱ思いますし、はい、まあその場はちょっとうまく、まあ、取り繕えたとしてもやっぱりこう後々出てしまったりとかね、はい、なんかそういったものってやっぱ誠実にっていうのは、まあ、これはやっぱ大事なことだなと改めて今僕もちょっとありがとうございます。素敵な言葉をいただいて、
ね、
でなんか新しい取り組みもやってるぞということなんですけど、はい、これは何でしょうか？
福岡市内で、うん、まあ、新電力と呼ばれるものを、はい、販売を行っておりまして、
うん、なんかちょっと JA さんと新電力ってなんかいまいちなんかつながりがちょっと見えてこないんですけど、
まあ、それこそ先ほどこうお話しさせていただきました、はい、生活資材っていうところのカテゴリーにはなってくるんですけど、はい、まあ、株式会社南和エナジーさんとこう提供いたしまして、うん、福岡市内の組合員利用者の皆様に安くて、
うん、安心して
安心の、うん、電気をこう供給するというところで、はい、取り組みを続けさせていただいております。
このまあ新電力の取り組みなんですけども、やっぱりまあそのご自宅の電気というものを変えていくっていうのもあるんでしょうけど、はい、どうなんですか、詳しく聞くと。
そうですね、もちろん、はい、ご自宅一般家庭の皆さんの、うん、ご自宅の電気料金をお安くできますよというところで、はい、切り替えの、まあ、ご案内をさせていただいているところもありますし、
はい、
まあ、JF 福岡市という、まあ、業種から、うん、組合員の皆様っていうのは農家の方も結構多数いらっしゃったり、はい、あとはそのアパートマンションを経営してある方とかもいらっしゃるという中で、うんうん、その施設に関する電気料金っていうのも お安くすることによって、実際その施設で得ているその農業所得だったりを向上させると、
はい、
目的も持って、取り組みをさせていただいております。
まあ、だから我々、まあ、一般人だとちょっと想像はできませんけど、例えばビニールハウスとかも結構な電力、
はい、
はあと、まあ、資材を置く、まあ、倉庫だったりとか、はい、そういったところにもかなり電力がやっぱかかってると。
そうですね、
はあ、でそういった皆さんの、まあ、組合員さんの皆さんの、まあ、電力を少しでも安くできるようにと、
はい、
はあ、
今そういうすることによって、うん、その生産資材と呼ばれているもののコストを削減することができると、う
ん、はいはい、経費削減につながると。
ほう、それが所得の向上につながると。
さすが、
はい、
はあ、こういうふうな説明を受けるとちょっとじゃあ変えようかなってなりますよね。でもね、
はい、
ねえ、はあ、これは分かりました、ありがとうございます。そしてもう一つは CO2 の削減の取り組み、
はい、
これはなぜでしょうか？
JA 福岡市というのはですね、うん、経営理念で人と自然との関わりを大切にし、
はい、
地域に愛される JA 福岡市を目指しますという目標を掲げておりまして、はい、その中で、JA 福岡市の保有する、施設86地点で使用する電気を南和エナジーに供給する再生エネルギー、はい、うん、電気に転換しています 、
はい、
実質CO2 ゼロで賄われた、うん、発電された電気を使用している。
ほう、そういうこと、
はい、
へえ、
まあ、その電気を使うことによって、うん、CO2 の削減の取り組みに貢献させていただいているっていう ところでございます。
じゃあ我々がまあ普通にこうやって電気を使ってるのも実はちょっと CO2 がまあ発生していたりとか、
はい、
まあ、地球に対してちょっとまあ悪い影響を与えてる部分が知らず知らずにあると、はい、
そうですね、その電気を使うっていうよりも、はい、電気を作る際に CO2 っていうのが発生してる、まあ、例えば、うん、火力発電とか、
はいはいはいはい、
で、発電するとなると、うん、石炭とかを燃やして、
はい、
電気を発電するので、まあ、それを燃やすときに CO2 が発生したり
する、うん、確かにね、はい、うん、
しかしこの CO2 が発生しない発電方法もあって、
はい、うん、
それがあの太陽光発電だったりするんですけど、
は
い、
うん、
そちらの分で、発電したものっていうのが、うん、非化石証書っていうのが発行されて、
うん、
まあ、要は再生可能エネルギー由来のものですよというものを証明された電気、
うん、
でこちらを JA 福岡市の86施設で、うん、使ってる電気になると。
ほう、非化石証書っていう証明書ということでいいんですか、これは。
はい、
これが、まあ、あの発行されてると、
はい、
J さんが、使ってる電気にはこれが発行されてる。
そうです。
ほう、
うちの J 福岡市で使われている電気は、
うん、
実質 CO2 を発生していない電気で賄われてると。
すごいですね。
全国的にも、うん、この J 福岡市みたいに、うん、全施設、
はい、
その CO2 が全くもう出ない発電によって賄われている電気を使っているっていうところは、
うん、
珍しい。
珍しい、最先端を言ってると。
最先端を。
すごいですね。まあ、いろんな取り組みもされていますし、あとはやっぱお水に対してもやっぱりこういろいろとこだわりを持たれてるということなんでしょうけど、
はい、
はい、
まあ、現在も農家や組合員さんの皆さんに、うん、の生活にこう寄り添っていけるように、
はい、
まあ、新電力、
うん、
そしてまたあの施設のリフォーム等にも力を入れておりまして、うん、その主力の一つとして、株式会社クリスターの、はい、うん、ネラルクリスターの導入にも力を入れております。
入れていただいているということですけどもね、まあ、本当にあの生活をする上でやっぱお水って大切でもありますし、はい、本当は例えば農作物にもこのね、はい、ミネラルクリスターのお水を使ってるという方もいらっしゃると、
はい、
いうことですから、はあ、あの、まあ、知れば知るほどこのね農業協同組合という、まあ、あの企業がどういったものなのかちょっと僕もだんだん分かってきたわけですけども、本当にこう我々のそばにいて、はい、そしてまあ生活を本当に支えてくれてると、
はい、
全ての部門持ってるんじゃないですか。
そうですね、
ね、
もう幅広くカバーさせていただいております。
いやーね、でまあ本当にだいぶコロナも落ち着いてきてはいますけども、このコロナの影響もあまり受けていないと。
そうですね、
ね、
痛手になるようなこう、うん、ところではないですね。イベントとかができないのは少し残念なところではあるんですけど、
大きなじゃあ給料の削減とかはなかった？
なかったです。
今日一の笑顔でしたね。
ここはカットで。
いやいやいや、でもこれも企業の魅力でもありますし、はい、ね、今後その就職活動をされている例えば学生の皆さんだったりとか就職を考えている皆さんがやっぱりそういったもう世界的に、ね、いろんな大きな影響を受けたけども、はい、J さんにとってはほとんどのその、まあ、給料を削減することもなく、
はいはい、やっぱここは、うん、いつも利用していただいている組合員さんとか、うん、利用者の方々の支えで成り立っているような仕事でございますので、うん、もう皆さんのおかげでございます。
いやもうだからそれはもう持ちつ持たれつというところだと思いますので、はい、まあね、今後その就職活動というか、まあ、就職を考えている方もぜひあの JA、農業協同組合、
はい、
ここも一つのね、なんかもうあのポイントといいますか、
はい、
うん、自分の選択肢の中に一つ入れていただけるといいんではないかなというふうに思っております。さあということで今週はですね、まなぎさんにお話を伺ってまいりましたけど、まなぎさんエンディングまでお付き合いいただいてもよろしいですか。
はい、
せっかくなので。
わかりました、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、この番組は株式会社クリスター文語名城株式会社の提供でお送りしました。さあさあさあ、番組あっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。今週はですね、福岡市農業協同組合経済部資材課購買企画係の真柳俊介さんに来ていただきました。真柳さん、いろいろとお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
知らないこともたくさんありましたしね、やっぱりこう電気で CO2 がちょっと出てるとかっていうのはちょっと僕らも知らなかったことがたくさんあったので、
はい、
でこの、 あの福岡市農業協同組合の、まあ、電気は CO2 を削減の方にやっぱりこう力を入れてるぞと、
はい、
いうことですので、さて、まあ、真柳さん35歳ということで今日あのオープニングでも話しましたけども、ご結婚をいろいろと考えられてると、 はい、今後のそのご自身の目標としてはどうでしょうか。
40歳までに結婚したいです
なんかあるんですか、その女性がよく言う30歳までに結婚したいですみたいなところですけども40歳までに結婚したい。
そうですね、30歳までって20代の頃は言ってたかもしれないんですけど、
もうじゃあ35になったので、はい、40歳までには結婚したいと。
そうです。
いや、僕が先かそれともマナイさんが先かというところで、はい、必ずマナイさん結婚するとき僕にも言ってくださいよ。
わかりました。
僕もあの結婚するとき言います。
よろしくお願いします
ぜひということで、今日ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今日のゲストは福岡市農業協同組合経済部資材課購買企画係の真柳俊介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。